なんか質問あります？麦子さん、龍太さん、
うん、私も京都をブラブラと歩くようになって、時々街路樹がもうなんかバッサリと切られてしまって、なんかこうね、こう台風があったりとか、多分なんか虫がついたりとして腐ったりとか危ないからって切られたりして、その後例えば川沿いとかの桜の細い木をこう植えられたりして、でそういうのがこう街路樹とか植えてる木が変わった時に思うんだけど、これ50年ぐらいしたらどれぐらいのなんか大きさになるんだろうかとか、ここに植えてある木って何年前に植えたんだろうかとかってこう想像したりとかしたりするんですね、歩いてる時に。でそのタマニュータウンっていうのが1965年ぐらいから始まったのかな、計画が。でそれでさっきそこのある場所が50周年とか、そしたら 木が大きくなるって風景がどんな風に変わるのかなとかってなんか思いながら、でそう植える時にその50年後に木たちがいろんな木たちが大きくなることをどんな風に想像してたんだろうか、してないんだろうかとか、あるいはその50年経ったらその植えた木の相対的全体的に何がどんな風に風景として変わったのか、想像 と一緒だったのかどうなんだろうかとか思ったりするんですけど、どうなんでしょうね、その計画する側としてその時間、半世紀その前に植えた木たちがどんな風に街をこう彩ったりするのかなとかって今思いながらこうお二人の話聞いてました。大きくなるものを計画するって、うん、その時計画する時にどんな風に考えてるんでしょうね、うん、
はい、もちろんその10年後20年後どれくらいになるっていうのは計画段階で想定ある程度するんですよね、やっぱり、
うん、
でなんていうんですか、一般的な民間企業さんとかとのお仕事で50年とか100年っていう長いスパンで考えるっていうのはあんまりないかもしれないんですけど、実際先日のプロジェクトでも、10年後こんな感じになりますみたいな想定をプレゼンしたりしました。でそれがなんで必要かっていうと、特に商業施設とかそうなんですけど、初期完成度って言って最初の見栄えをすごく気にされるんですよね。もう最初の段階で、うん、緑が充実してスカスカじゃなくてこうしっかり緑があるような状態でオープンしたいと、お客さんをこう迎える上で。でただその樹木も生き物なので、それが必ずしも手に入るとは限らないっていうのは、うん、あります。で若い木をこう一緒に育てていくっていう、でそれで愛着を持っていくみたいな考え方をお持ちのお客さんももちろんいらっしゃって、でその最初に入る木はちょっとひょろくて弱々しいかもしれないけれども、10年後にはこれくらいの森とまでいかなくても林のような姿になりますよっていうような計画を提案したりは私たちもしていて、うん、でその中でどういうこのレイアウトだとちゃんとこの木にも光が届くかとか、あんまりこうぎゅうぎゅうにこう詰めすぎてしまうと木同士がこう光をこう奪い、太陽の光を奪い合って喧嘩してしまうので、これくらいの間隔で植えるのが一番適切であるとか、そういうところをこう提案しながら何年後かっていうのを想像して、なるべくその通りに行くように提案はしていますね、はい。
あ、そっか。じゃあ今だとそれこそバーチャルリアリティじゃないですけど、木がどう成長してっていうのがこう図面だけじゃなくてこう立体的にもこうなんかこう見える化しながらこうプレゼンすることもあるんでしょうね、きっと。
はい、
うん、あともう一つ、そのグリーンワイズのお勤めのところのホームページ見たんですね。でそしたら自然でいられる、自然とつながるっていうこうキャッチフレーズとかが書いてあって、でもなんか計画するって庭を作るとかっていうのってこう私のイメージの中だとこう作る造園ってこうその自然を模しながらも なんか自然じゃないっていうか、形を作っていく、その形の美しさってあると思うんですけど、そのグリーンワイズのホームページを見てると、そこで言われる自然ってあまりなんかこう型、日本庭園の型にのようなに当てはめるんじゃなくて、なんとなくそう、こう私が例えばロンドンにいた時に、あとイギリスにいた時に、そう、割とこう雑草も生えているわけじゃないんだけど、こう全部が揃ってない自然みたい、あの庭の作り方みたいなのが、あ、こう割と印象的だって、あのそういう意味で、今そのグリーンワイズさんとかが仕事でされてるとか、あるいはカスタマーのから求められる庭の自然さって、庭だけじゃなくて、こういろいろ設計される時の自然さってどんなものを求められてたりするのかな。
うんうん
うん、
ま、あのすごくありがたい質問というか、あのまさにその自然さとか自然風なんですよね、結局作るお庭って、うん、で完全な自然っていうのは本当にあの無理で、であの ロンドンっておっしゃいましたけど、本当にヨーロッパで今そういうナチュラリスティックガーデンっていうのが、
うん、
あのある種ブームといいますか、あのオランダのピート・オードルフっていう有名なガーデナーの方がいらっしゃるんですけど、あのニューヨークのハイラインとか、うん、あとシカゴ、イリノイ州でいうとあのシカゴのミレニアムパークの、中にもナチュラリスティックガーデンが確かあって、そこのデザインも、うん、あのそのピートさんっていう方がやられてるんですけど、彼が作るのがまさにそういうあの雑草ではないですけど、グラス類って言ってこうあの 草系の、うん、植物を使ったあの自然風ナチュラリスティックガーデンっていうもので、あの四季の移ろいを感じられる、ようなお庭っていうのが、まあ、私たちもそれに近いものを作ることがあって、で宿根草って呼ばれるものであったりとか、あと球根類あのであったりとか、こう一年草とか二年草って言われるものですね、こう一年で花が咲いて枯れて、で球根だけ残ってこうまた、次の年になると生えてくるみたいな、花を咲かすみたいな、そういうお花であったりとか、さっき言ったような草グラス類だったりとかで、当然冬は枯れてしまって、まあ考え方によってはそれは見栄えは悪いっていうことになってしまうのかもしれないんですけれども、でもそれこそが自然のありのままの姿だよねっていうのを、こうあの庭っていうものを通してあの強調しているっていう、そういうお庭を、うん、あの目指していて、なるべくこう環境負荷のかからない、形で、自然のありのままの姿みたいなのをこうあの見せるっていうのが割と会社としての得意分野なのかもしれないですね。
うん、その場環境に負荷をかけないっていうのはどういう、例えばどういうことなんですか？
よくあのうちのグリーンワイズとしてやってる技術というかが、IPM 植栽管理法っていう言葉をよく使うんですけど、農薬をなるべく使わずに、植栽を管理していこうっていう、方法で、例えばその草類とかだとアブラムシがたくさんついたりして、その草がもう腐ってしまうとか、あとは枯れが早くなってしまうっていうようなことがあるんですけど、それって農薬撒けば一発であの解決するといえば解決するんですね。ただアブラムシ以外の他の虫も寄りつかなくなってしまう、でそこに本来あるはずだった生態系の循環っていうのが失われてしまったりとかあのするっていう点で、すごく農薬の使いすぎっていうのは、もちろん食べ物っていう観点からしてもあの問題だと思うんですけど、あのお庭でもやっぱり、問題 でそれをなるべく減らして、適切なところにはやっぱり使わなきゃいけない部分も出てきたりするんですけど、あのそこをなるべく減らしていく中で、じゃあどういうふうに対処していくかっていうと、こう例えば手で剪定していくとか、あと除草を手であの自分たちでこう雑草を抜いて管理していくとか、そういう観察を通して、自分たちで管理できるところは手でやっていきましょうっていうような管理の仕方をして、 その庭とかその周辺の環境、庭だけではなくて周りの生態系も負担を減らしていくっていう植栽管理法を推奨していますね。
うん、あ、そうなんですね。そのだから庭を作るだけじゃなくて、どうやってそこ庭と一緒に暮らしていけるかみたいな、変な気さが教育みたいなところも入ってくるわけなんですね。うん、で、
はい、
自然って言った時に何を植えるかだけじゃなくて、季節とどう一緒にこの庭が育っていくかということと、年数と一緒にどういうふうに庭が変わっていくかとかも含めたこう設計がこう入ってくるし、その後のケアも入ってくるっていう、そういう活動なんですね。なんかそれを、はい、まあ、なんか納得したっていうか、変な気がグリーンワイズの一番なんか最新のビデオの中に、YouTube のビデオの中に、ハッパーと遊ぶビデオあるじゃないですか。あれ好きでこうパッと見たときに、多分一番新しい文だと思うんだけど、みかんの葉っぱを剥いたらどんな匂いがするでしょうとか、みかんちゃんというか、絵にその葉っぱがついてるのが落ちて、で、そのなんかみかん自身を初めて自分の葉っぱを見るみたいな、そういうところから始まって、で、その葉っぱの匂いを嗅いでみましょうっていうので、で、その葉っぱを、この匂いを嗅ぐと、やっぱりこう、柑橘系の匂いがするんだけど、その匂いは、なんでその匂いがするんでしょうみたいな、そういうこう、ビデオで6分ぐらいかな、短いビデオなんだけど、これって本当、子供も、なんか大人も、なんか見ちゃうっていうか、楽しめて見ちゃって、で、あ、じゃあいろんな葉っぱを集めてみましょうっていう、そういうこう、なんか触れ方、こう売り方じゃなくて触れ方、自然との触れ方みたいなのをこういろいろ工夫されてるんだなと思って、それがすごく印象的で、やっぱ好きだったんで印象的だったんですけど、うん、はい、そういうこうメッセージ作りも作ったりされるんかな、その
会社。あれはまた別のチームっていうか、また別の部隊がやってるんですけど、それはまさにさっき言った設計施工維持管理活用運用っていう部分のこの最後の部分、運用活用とかにあたる部分で、緑地空間っていうのをどうこう使って教育していきますかっていうような、部分に我々のその事業の中では当たっています。で、あの動画を作った経緯っていうのが、そのグリーンワイズが管理している緑地の一つに、みなとみらいにあるマークイズみなとみらいっていう商業施設の屋上庭園があるんですけど、その屋上庭園にはみかん畑があるんですよね。で、うん、そこでは定期的にこうイベントをしていて、農園もあったりするので、コミュニティガーデンのようにして市民の方に使ってもらったりとか、あとはそのみかん畑を利用してその収穫のイベントをしたりとか、そういうこともやってます。やっぱり、コロナの影響でなかなか回数ができなくなってしまった分、そうやって動画で教育するような企画を出したりして、なるべくその、来てもらわなくても想像してまた身近なその植物とかで勉強してもらうっていうか、植物にもうちょっと親しみを持ってもらうような工夫を皆さんでこう企画として出して、会社としてじゃあ出していこうっていうような、
うん、
はい、そういう企画の一つですね。見ていただけて本当にありがたいと思います。
好き、なんか楽しかったし、その仕事として何をこう売り出すかということと、やっぱり多分そのさっきおっしゃった緑化事業っていうのは、社会をどういうふうにこうみんなで考えていくか、その地域を考えていくかということの視点みたいなものをこう提供するっていう、提供しながらうちにも仕事くださいみたいな、その両方をすることなのかなっていうふうに。でもその時にグローバルなこう流れみたいなものと、すごいそのローカルなその場所のなんか特性みたいなものとこう上手に接合してこう提案していくっていう、そういうお仕事なのかなっていうふうに なんか想像しながら、ゆうたさんのお話も伺いました。